一二三，
现在123シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、確かな生産地確かな生産者から、有限会社丸山物産の提供でお送りいたします。さあ始まりました。12月4日土曜日夕方5時30分を回りました。いつもの123シオンでゴーのコーナーになります。さあお相手は私早田沢子と、
皆さんお元気ですか、ダブルボギーの山さんです。
はい、そして、
はい、今日はね、大阪からリモートで何はのんぶりせやっさんです。
はい、ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
はい、今回は山さんだけがスタジオに来てくださって。
そうなんですよ。
はい、やっぱ山さんいいよね、面と向かって喋れる。
いやいや、もうなんていうんですかね、息遣いまで聞こえてきますから
ね。もうやっさんも来れたらよかったのに。
いきたいな
でしょ。
ビジネスが忙しいんですよ、ビジネスが。
ああ、ビジネス、まあいい、忙しいことはいいことですね。
テレビ会議最近してるんですよ。
ええ、
最近のテレビ会議の機材すごいですよ。
あ、そうなんですか。
性能が、
はい、
息遣いも聞こえてくる。
息遣いも聞こえる。素晴らしいですわ。
そうなんですね。お洋服もじゃあ気をつけつつ、
そうです。あの会議、本社の会議室で、
はい、なる
ほど。家とか自宅じゃなくて。
なるほど。
本社とか支店とか結んでやってます、
はい。
まあ、これからはそれが多くなってくるんでしょうね、みんな会社さんはね。
これ ね、山さんもこんなんやってたら、うん、移動したくても全て解決しますよ。
あ、そうなんだ。
まあまあまあ、
人も全部書類モニターに見えるしね。
ああ、なるほど、
うん、すごいよ。
そうなんだ。
アナログじゃあかんということやな。
アナログではもうダメですね。
歌はアナログが好きやけどな。
歌、演歌は最近ね、ひさめを歌ってるんですよ。
いいじゃないですか。
あと、矢切の私、この2曲。
ひさめ好きですよ、私も。
そうでしょ。
うん、いいですね。
今度、歌に僕は次の出国、鹿児島行きたいんで。
わかりました。
ぜひお願いします。
今年の歌い納めという感じ。
歌い納めで。
こうしましょうか。
はい、ぜひ。
お便り来てないですか、お便りは。
お便り来てないですか。
そうですね、今ちょっと、まだ今日は来てなかったですね。
そうですね、それはもう収録が、結局8月放送分が最後で、あとはリモートばっかりやってたからね。
そうですね。だから。そうですね。
今度やっぱりひさめを持って歌い出さなかんね。
そうそうそうそう。
ですよ。
いや、昨日たまたまね、昨日っていうかこの間たまたまこの放送を初めから順番に聞いてくれてる人の話を聞いたら、やっぱりね、初期と今は全然違うみたい。
どう違う？
最初は歌が入ってたやん。
そうなんだ。
ほんで、その歌が入ってなんか時間の配分も割とゆったりしてたみたいやけど、最近は聞いてたらもう駆け足で喋りすぎてるって言われた。
喋りたいこといっぱいあるからね。
そう、マックス喋るから。
そう
歌をなくした理由が分かりましたって言われた。
でどう、楽しい言ってはった、その人は。
いや、もうこんな広めなあかんでって言ってた。あ、鹿児島弁で。
そう、
待って、
広めないとダメですよって。
そうそう、広めないとダメですよって
。え？鹿児島弁で言うとはよ。
広めないとダメですよ。
ちょっと違うな。こんな面白い番組は広めないとダメですよって言ってました。
そう。
すごいね。
すごいすごい、本当に。
ちょっと広めてもらいましょう。
ね、そう、だから公開収録本当はしたいねんけどね。
そうですね。もうなんか関西弁が心地いいっておっしゃってましたよ。
来年は公開収録しましょう。公開収録は、
ねえ、ぜひ。あの SNS もちょっと活発に活用せなあかんちゃう、これな。
思ったないよ、ほんまに。
そうや。
まあ、最近沢子さんどうですか、何しはるんですか。
そうですね、最近ですか。
何しはるんですかね。仕事してるじゃん。
仕事してますよ。
ずっと。
はい。
僕、うちのね、うちの会社にまた新しい会社ができましてね。白馬、長野県の白馬村ってあるんですよ。
はいはい。
スキーで有名な。
うん。
白馬バレー、鹿島やり、
はい。
ここね。
はい。
杉池高原、ホルモーナースキーっていうところの山々がありましてね。
はい。
その下に白馬村ってあるんですよ。
はい。
スキー場で有名なとこやね。
うん、そうだね。
第二の軽井沢って言われてるんですよね。そこに白馬交通という会社がありまして、
はい、
観光バス会社なんですよ。
ん
ー、それが僕どこの仲間に入ったんですよ。
お
ー、だから鹿児島からね、
はい、
羽田成田に行くでしょ、はい、飛行機で、
はい、
そこから、白馬村までこの観光バスでうちの路線がありますんで、
すごい、
そこに乗って白馬村に鹿児島の中スキーに来てください。雪が綺麗
し、すごい、
ぜひ。羽田から何時間？
4時間。
おお、
まあまあやな、
うん、4時間から4時間半みたいなね。
で白馬に泊まれるんですよね、もちろん、
もちろんもちろん、第二の軽井沢。
ちなみに安さんってスキーできるんですか？
いや、スキーはできないですけど、私はスキーに連れてきますよ。
本当、じゃあ私をスキーに連れてってですね。
古い古い、もう
花田智代ですみたいな。
そうそう、うちの観光バスで連れていくから。
いいな、
30台ぐらいありますから。
そうなんですか、すごいですね。
ラーメン屋もやってるのじゃん、ラーメン屋。
そうそうそう、白馬村の白馬駅の前に、ラーメンスケのスケってあるんですよ、スケ、
はい、
麺のスケ、
麺のスケ、
そこもグループ会社でやってます。
お、
美味しいですよ、豚骨ラーメンやけど。
うわ、あ、豚骨ラーメンなんですね、白馬。
そうなんですよ。
いや、まあそうやな、豚骨、そうか、豚骨か、
博多が豚骨なんですよ、
博多がね、
うん、
そうそう、ま、美味しいですよ。
あ、そうなんだ。
さあ冬場やったらあれや、大繁盛やね、ラーメンは。
スキー場にして出すんですわ、冬場。
いいじゃないですか。もうスキーしばらくしてない。
え、佐和子さんできるんですか？
できますよ。もう私が、
鹿児島ってスキー場あるんですか？は
い、ないです。
ない
ないです。だから長野県の野沢なとか、
野沢のスキー場、
そう、野沢温泉、あと山形県に行ったりとか、
はいはいはいはい、
あと近いところで言うと宮崎もあるのかな。
あ、ぜひ、ほな白馬へ来てください。白馬へ、
いいですね。
へ、
うちのバスで迎えに行きますんで。
GoTo トラベルもなんか、
GoTo トラベルが始まったらね、行きやすくなるかも、
ね、
ぜひ来てくださいよ。
いいですね。
行かなあかんとこいっぱいありますよ。
本当ですね。
北海道に海見に行かなあかんし、
本当や、
ほんで沖縄にサメ見に行かなあかんし、
本当だ。
え、
何、サメの話は何それ。
大阪にたこ焼き食べに行かなあかんし、
本当だ。
いろいろやってますからね。
行きたいところいっぱいですね。
来てくださいよ。
はい、でもやっぱり何が起こるか分かんないこのご時世ですので。
そうですね、
早く早くしないと。
そう、生きてるうちにやりたいことやんないとですね。
中年は45歳から、後年は65歳からですよ、この中高年っていうのは。
なるほど。
だから地方に行ってそこで収録したら。
あ、それでも、
北海道に行って北海道から収録みたいな。
そうですね、
そんなんできたら一番
面白いかもですね。
リアルリアル、
そんなんできるんですか？
可能かもですね。
やる気があれば多分できると思う。
やる気と気力があれば。なんなら私が機材を持って行ってもいいですよ。
そうそう、佐和子さんが機材持ってきたらどこでも行けるんじゃん。
確かに、
うん、だから冬場は寒いところは避けて沖縄に行くとか。
そうですね。
で、あ、夏は北海道行くとか。
あ、
来年ほらそうしましょうか。
そういうちょっとプランを考えましょう。
わかりました
。楽しいかも、リアルタイムで皆さんに。
先日ね、佐和子さん、ちょっと悲しいお知らせがありましてね。
はい、
11月に亡くなられたんですけどね。
はい、
川島達彦先生で、僕20年間ね、
は
あ、今学習院の名誉教授や、
はい、紀子さんの、
紀子様のお父さん、紀子様のお父さんですよね。
そうそうそう、ずっと20年前から大切にご指導いただいてね、
はい、
仲良くしていただいてるんですよ、ずっと、
はい
はい、でこの前亡くなられて、もうめちゃくちゃショックなんですよ、佐和さん。
あ、
まあ、ご冥福をお祈り したいと思いますけど、うん、そこでね、佐和さん教えてもらったのがね、
はい、
宇宙で光ってる星は全体の3から 5% らしいです、
はい、
で 97% は分からないと、
はい、
でこの世の中も同じように、
はい、
まあ、そういうふうに3から 5% の人が頑張って、みんな 97% の人も頑張ってるんですけど、
はい、
目立つのは3から 5% なんですって。
へー、
だからまあ97の人を本当は照らさなあかんのにはね、
うーん、
3から5しか目立たへんのはこれちょっとおかしいと、
うん、
で太陽になりなさいってよく言われたんですけどね。太陽になれないじゃん誰もが、
はい、
太陽は落ち込まないということで、どうしたらいいか言って、
はい、
人間って、
はい、
一つは明るいこと、
はい、
人徳があること、
はい、
大きいこと、
はい、
で最後に温かいこと、
は
この4つ、ね、小さいから威張るらしいですよ人間って。
は
大きくなりなさいと。
そうそうそう、温かくなったり人徳を積み出せ、そういうふうに教えてもらいましたよ。
なるほど、あそれはそうかもですね、
おいくつやったんですか。
まだ若くてですね、
85から
83とかで
3か4でしたね。
でしたね、うん、
そう
でした。
瀬戸内寂聴さん
もでした。
11月ですね。
99ですよ。あ
です99歳、
ね、すごいですね。
すごいですね。
ほんまの人生 100年ですね。
100年人生やから、
あ本当にそうですよ、
ね、
確かに。
でも11月のあれですね、出来事でニュースは大谷君ですね。メジャーリーグの MVP
取りましたね。
満票言ってましたよ、
うん、もうすごい
な、
すごい。そしてご本人の発表のコメントも素晴らしかったですね。
すごいな、あの人、
うん、すごい
27歳と思われへん、
ね、思えない。僕の手術をしてくださった先生の話まで言ってましたね。
そうそうそう、やっぱ感謝を常に言ってはるね、
うん、おっしゃってましたね。やっぱり感謝の気持ちを忘れないってとっても大切ですね、うん、
すごいわ。天狗になってもおかしくないのにね、あのぐらいだったら。
うん、控えめでね、
はあ、すごい、すごい人ですね。
本当ですよ。で100年人生の話をいつもするじゃないですか、安さん、実は私この前ちょっとテレビ見てたら、若宮雅子さんっておっしゃる82歳のプログラマーの女性が出てたんですけど、すごいなと思ったのが、80歳になってプログラマーの勉強を始めたと。
すごいな、
プログラマー。
そう、
コンピューター
を。で、そうで高齢者のためのソフトを開発した方で、で私に足りないものは時間って。で昔から好奇心旺盛で、って今何をやりたいんだろうって常に考えてるって。で高齢者の人たちがゲームってこう指でこうスライドするのが油分がなくてこうできないのをできるようにしたいって言って、ワンタッチでできる、
この画面を。
そう、
あなるほどね。
すごいでしょ、
手がカサカサになったら反応しにくいと。
そう、それもなんか簡単なやつだったんですよ。おひな様のひな壇の飾りをきれいに並べられるかっていうゲームなんですよ。
へえ。
でできたらピンポン丸みたいな、
あ
本当に単純明快なソフトなんですけど、その意欲がすごいなと思って。もうパソコンって鼻から無理って私は思ってたんですけど、80歳の人ができるんだって思ったら、
プログラマーですよ。
そうですよ、そうなんですよ、
作ってる方ですね。
そうなんですよ、
すごいな、
すごくないですか。
すごい、
アメリカで呼ばれた、そうアメリカにも呼ばれて、プログラミングをする全世界の方たちが集まるものに呼ばれて、この方だけはご招待だったそうです。だから人生100年っていつも話してますけど、はい、こういう方のお話を聞くと特に、あまだまだ今からできることあるなって思ったんですよ。
すごいです。
今やりましょう。佐和子さん何しますか、今から。
何しますか、ヤスさん。
僕ね、ちょっともう来年もう1年仕事頑張りますわ。
いいじゃないですか。
仕事をね。
うん。
頑張りますんで。
はい。
ヤマさんは。
ヤマさんは来年またまた婚活します。
懲りずに
。
でもどこで出会いがあるか分かんないからですね。
もうずっとそれを思い続けて、もう何年か分からんっていう話ですね。
だって桃井かおりさんもほら晩年になってから後半でもうほら幸せな結婚されてるし、
まあ、そう、希望、夢と希望をちゃんと持っとかないとね。
うん、
来るものも来ないですね。
はい、やっぱり気持ちを穏やかに明るく持ってると、
そうですね、大きく温かく、
うん、ですね。そうですか、来年いいですね、お仕事、何かやりたいことがあるんですね。
ちょっと一生懸命頑張りますわ。
あ、いいじゃないですか。でもやっぱりどなたかの皆さんのお役に立てるお仕事って素敵ですよね。
そうなんです
、うん、子供たちを元気にとか、
そうそう、助け合いながらね、うん、
いいと思います。
もちろん仕事も頑張りますよ、私も、
うん、
はい、ちょっと おせっかいが多いんでね、僕の場合は。
なるほど、う
ん、それぐらいがいいかな。
おせっかいできる人はおせっかいしてていいかもです
ね。いやいや、それでいいんですよ、それが特性なんでね。
そう、それが人徳で、
うん、
繋がっていく。
いや、だから、おせっかいはやっぱりできる人とできない人がいてるんで、
そうだね、
できる人がやっぱりやったらいいと思うんですけどね。
最近佐古さん、こんな人になりたくないシリーズ第5弾をちょっといろいろ考えてるんです。
何ですかね、ありますか。
え、
ありますか。
こんな人になりたくないシリーズ、
はい、
ピンポン。よう、いろんな人いてますやん。
いますよね、
いてます
よね、
世間でも。
え、いてますね、
いますよね、
誕生。え、
いる。
まあ、関西弁で言うたらなんやねんっていう話。
そうそうそう、
多いですわ。
突っ込みたくなる人ね。
なんやねんやろね。鹿児島にもいてますか。
います。でも最近ちょっと考え方を変えるようにしました、
あ、
これは私にとっての学びなんだなって。
なるほど。
私にも似てるところがあるから見せてもらってるんだなって、自分も顧みるようにしようと思うようになりました。
これ沢子さん、この先月の放送で言うた生まれ変わりの話と一緒ですよ。
あ、
川子さん5回生まれ変わってね、
はい、
相手がまだ1回しか生まれ変わってへんから、
うん、
まあまあ1回しか生まれ変わってなかったらおいら5回生まれてるからね、
うん、
まあ仕方ないなっていう言い方で自分に言い聞かせようかも分かりませんよ。
そうですね。
どうですか。
でもやっぱり誰かを変えようっていうのは難しいことなので、うん、
人を変えることは難しいですかね。
人を変えることはできないので、自分が捉え方だったりなんかちょっと考え方を変えるとすごく自分が楽になるのかなと思ったんですよ。そしたら笑顔でいられるじゃないですか、
うん、笑顔で、
うん、へこむこともあるかもしれないけど、うん、まあまあ乗り越えられない壁はないかなぐらいの感じで。
まあそうですね。
うーん、
壁は大体人間が作ってますからね。
そうですね。
その通りですね。
だから
壁脱いで歩いてるから壁に当たるけど、壁と反対側歩いたら壁ないですよ。
ないですよ、
うん、
ない、まっぽしですよ。
そうそうそう。山さん、こんな人になりたくないシリーズどうですか。
こんな人になりたくないシリーズ、
うん、
いや、まあ、基本的には人に迷惑をかけたくないということだけやな。
そうですね。
まずもうそれが大前提。
そうですね、
だからいいことも悪いこともきちっとちゃんと捉えて、
うん、
でちゃんと相手がやっぱり人間一人では生きていけないんでね、やっぱり何事にも相手がいてることなんで、
そうそう、
やっぱり相手のことも考えて、
うん、
でやっぱりちゃんと返事をしてくれるとか、
う
ん、そういうコミュニケーションをちょっと大事にしたいなっていう感じやな。
あ、ね、
なんで笑ってんの。
いやいや。
いや、やっぱり、うん、そうね。もうじゃあ2021年ももう最後の放送になりますので、
そうかそうか、そうやな、
今年1年の総決算ということで、
はいはい、
リスナーの皆さんの今年1年こうやったよみたいな情報と
聞いたお聞きしたいですね。
そうですね。あと来年に向けての抱負、
はい、
はい、
あと何かお悩み相談あったら安さん聞いてもらえますか。
はい、お願いします、
ね、
はい、よろしくお願いします。
いいですか、
はい
はい、ということでリスナーの皆さん、ぜひご連絡お待ちしております。
お待ちしております。
はい、教えて郷さん。このコーナーは平川西福寺郷仙貫主にお電話がつながっています。郷さん、こんにちは。
おはようございます。
ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お元気ですか。
ぼちぼちやってます。
なかなかスタジオに来ていただけなくて残念なんですが。
もうここのとこちょっとねバタバタしてますがよ。
お忙しいみたいですね。
ちょっと高野さんがここのところ役が当たるところが多くなってですね、行ったり来たりしてまして、でまあここのところ、まあ、なかなか12月の声聞いてもなかなかね、
はい、
そう寒いって感じはしないんですけど、さすがに高野さんは、まあ、鹿児島と比べると寒くて。
寒いですか。
まあ気温差は毎回10度20度ってありますよね。
あ、そんなに違うんですか。
そうですね、やっぱりもう0度マイナ零下になってますからね、小屋さんも寒い時は。
あ、そんなに、
はい、
あ、じゃあもう全然違うんですね。
やっぱりまあ山の上900メーター以上ありますからね。まあ言ったら桜島の頂上近くのところにありますからね。
あ、
うん、れとのも寒いですよね。
でもなんかすっきりとした空気なんでしょうね。
そうですね、まあ身は引き締まりますけど、まあ 時に、はい、時として引き締まり すぎるぐらいのがありますけどね。
そうなんですね。年末年始のご予定ってどうなってらっしゃるんですか。
沢川さんの方はどうですか。沢川さんはまあ、
そうですね、
まあ、あのまあ主婦としてはまあずっとお主婦いろいろされないといけないと思うんですけど、そこの、はい、あのラジオ局のそういったお仕事の方はどうなんですか。
まあ、年末年始に入るともうやっぱり、生放送がなかなかできないので、うん、収録になってきたりとかですね、そうなるとちょっとスタジオが結構混み合ったりとか ありますので、まあ、バタバタと忙しくなりますね。
家の方の仕事が忙しくなりますよね。
そうですね、家もそうですね、おせち料理もそうですし。
あ、作られるんですか。
あのぼちぼちですね。どうしても子供向けの子供が好きなものっていうのが限られてるもんですから。
そうですか。
毎年恒例でなんか作るものありますけど、
あ、まあなんとかね、コロナも落ち着きかけてるようなところもありますからね。このまま
ですね、
いい年の年明けを迎えられるといいんですけどね。
本当ですよ。
まあ昔から病はこう治りかけこそ慎重にしないといけないっていうようなことも言いますからね、はい、今はやっぱり気を引き締めていただきたいところですね。
はい、
うん、そうですね。まあうちは年末年始は例年のことで父親の金を売って、そして、はい、まあ午前0時から元旦初駒ということで、
はい、
うん、1年を始めていきますけどね。
はい、
うん、
元旦初駒は何時からありますか。
もう12時の午前0時です。
午前0時からスタート。
はい、はい、1月1日になったと同時に始めるんですけどね。あ、まあその前の除夜の鐘ですけど、
はいはい、
まあうちはそういうことないんですけど、まあまあ市内からも少し離れてますからね、そういうこともないんですけど、はい、やっぱり都会の方のお寺さんだったらあれだと、まあ、ニュースなんかでも出てますけど、除夜の鐘がそう踏んだってなんか打つのをやめたところとかも あるっていうのを聞きますけどね。
はい、
うん、まあ除夜の鐘にしたり、まあ、それ以外のことでもなんか最近は保育園の子供の声がうるさいって、それでなんかね、いろいろ問題になったりもしてるみたいなんですけどね。
そうですね、
まあ余裕がないのかどうなんですかね。除夜の鐘なんかにしたらその鐘の中の響きをちょっと日本人として感じられないのかなっていうのもありますけどね。
確かに、
あの、まあ、虫のね、あの鳴き声とかそんなのが分かるのは日本人ならではと言いますよね。
そうですね、わびさびの世界ですね。
外人なんかにはそれがもう雑音にしか聞こえないと言いますけどね。日本人とポリネシア人がちゃんとそれをあのわびさび の虫の声として聞けるらしいですよ。
へー、
うーん、
あの、
うん、
一つ質問なんですけど、はいはい、除夜の鐘ってやっぱり108、
そうですね、基本108本の108
です ね。
はい、うん、まあそれで除夜の鐘の他に、まあ、他にまあ皆さんあのうちで聞かれるったら あれもあるんですよね。ホラの音っていうのをまあ一つ、まあ、ご紹介するとして、
はい、
ホラ街って聞かれたことありますかね。
ホラの音
って、はい、あのまあ寺で聞かれなくても、まあ今どうかな、時代劇なんかでもこう戦国武将がね戦いのところに行くときにこうホラの音をポーッと鳴らしてっていう場面なんかもあったりするんですけどね。あとはまあ、 山伏が修験者ですね。修験者がまあ山の中でいろいろ情報の伝達手段とかいう形でね、ホラのを使ったりするんですよね。ホラの音っていうのはこう遠くまで響きますからね、
はい、
うん、だからホラの音あるいはこう煙ののろしでいろいろ情報伝達をしてるんですけれど、まあホラっていうのがですね、
はい、
ホラについてあれすると、まあ魔性を払う悪いものが寄ってこないようにっていうのと、
はい、
まあ人の中の物心物性を呼び覚ますっていうような意味合いがあるんですけど、その音にはね、
はい、
まああともまあ別な部分としては皆さんの願望を成就の手助けをしてくれるっていう部分がありましてね、これはあんまり言われないんだけど、
はい、
うん、ホラの音に乗せて自分の願いをこうやっていくと、それに成就に近づいていくっていう部分があるんですよね。
願望成就、そうなんですね。
だからまあうちの場合は毎日のごま行の後、昼のごま行の後に、
はい、
あのお堂の前でホラガイを吹いてるんですけれど、多分あの道向かいに金光庵高校がありますからね、そこの生徒なんかそのホラの音なんかよく聞いてると思うんですよね。
そうかも
まあこれを聞いてる人がおったらそれでまあ受験にうまくいくようにとか向かって活躍できるように、そんな願いを込めてもらってもいいんですけどね。
あ、音を耳にしただけでですね本当ですね。
まあ一番いいのはそのホラの場合はホラを吹きながら吹いた人がそこにあの祈願を込めるっていうのがあるんですけれどね。
そういう体にジーンってくる響く音ですもんね。
そうですね、まあ、あのまあ低い音高い音、はい、低い音がオツの音って言って、そして高い音があの感音、
甲
高い声とか言いますよね、はい、うん、それの甲音、まあ、だから基本的に低い音高い音でこういろいろそれにちょっと節をつけたりしてあの鳴らすんですけどね、ホラガイっていうのは、はい、うん、まあ、子供なんか見せると面白がりますよね。あんな大きな貝殻なかなか見れない
ですからね。そして音もなかなか上手には誰でも吹けるもんじゃないんじゃないですか。
そうですね、でも子供なんかこうちょっと教え込めば意外と音が出たりしますよね。大人の人よりもやっぱりあの覚えがいいかもですね。
なるほどですねじゃあこの年末年始もその音を、ホラの音を聞きながら、そして10円の鐘を聞きながら、ね、いい年を迎えたいですね。
そうですね、コロナもこんなこと、まあ、コロナここ1年にね巣ごもり状態が続いてますからね、はい、来年はもう少し、まあ、みんなで外に出て動けるようになればいいですね。
そうですね、
うん、
本当に、まあ、2021年、そうですね、22年がいい年になりますようにですね、
うん、そうですね、共に頑張っていきましょう。今年一年どうもありがとうございました、はい、
こちらこそどうもありがとうございました。
あの、お迎えください、ね、
ありがとうございます。あのぜひあのゴフさんの初ごまで2022年、
はいはい、
あのコロナ退散で、
はい、撃退も頑張ってい
き
ますね、
はい、ぜひぜひ、はい、あのまた続けてごま行の方のご祈願、
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
また来年も良い年になりますように、ま、いはい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼いたします、はい、
教えてゴーさん。このコーナーは平川西福寺ゴーセンカンスにお話を伺いました。123シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社、 IDL 宮崎、上園食品株式会社、確かな生産地確かな生産者から有限会社丸山物産の提供でお送りいたしました。さあ、あっという間のエンディングです。
そうですね、
安田山さん、
はい、
はい、
あっという間でした。2021年なんとか無事で過ごせそうですよね。
そうですね、
はい、
もうあっというこの1年もあっという間でしたね。
あっという間だった、はい、で今もうね、コロナの感染者も落ち着いてますから、
はい
はい、みんなで元気に今年を乗り切って、
はい、そうしましょう、
はい、来年またいい年になりますように。
そうですね、はい、
いろいろお世話になりました。
いえ、こちらこそどうぞよろしく、
ありがとうございます。
また来年もよろしくお願いいたします。
良、はい、いお年を。
はい、ありがとうございます
また来年よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、どうも。
123シオンでゴーのお時間でした。